Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 1, verses 57 to 58.
ルカの福音書1章57節と58節です。
When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son.
さて、月が満ちて、エリザベツは男の子を産んだ。
Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy and shared her joy.
近所の人々や親族は、主がエリザベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。
The title of today's message is God Delivers on His Promises.
今日のメッセージのタイトルは、神は約束を成し遂げられるです。
Today we look at the birth of John the Baptist and the impact that had on his parents and the people they knew.
今日は洗礼者ヨハネの誕生、そしてヨハネの両親および彼らを知る人々に及んだインパクトを見ていきます。
The great work that God had performed in their lives quickly became the talk of the town.
神がヨハネの両親になさった偉大な御業は町中に伝わりました。
From reading this account, we can see how God delivers on His promises and the impact it has on others.
今日の御言葉の箇所から神がどのように約束を果たされ、また人々にどのようなインパクトを与えられたのかがわかります。
There are four things we can learn from these verses.
ここから4つのことを学びたいと思います。
Firstly, God delivers on His promises according to His timetable.
一つ目です。ことは神の時刻表によって起こる。ことは神の時刻表によって起こる。
The first part of verse 57 says, When it was time.
57節に、さて、月が満ちてとあります。
God planned for John to come into the world at exactly the right time so he could go ahead of the Messiah.
神は洗礼者ヨハネをまさに神の時にこの世に誕生させて、ヨハネが救世主キリストの前を歩くよう計画されたのです。
God had a mission for John to turn people's hearts back to God so that they would receive Jesus.
神はヨハネに人々の心を神に立ち返らせるという使命を与えられ、それによって人々がキリストを受け入れられるように計画されたんです。
And Zachariah and Elizabeth did their part in obedience to God's calling on their lives.
このヨハネの両親であるザカリアとエリサベツは、神の御告げに従って神の計画の一部を担った人たちです。
Acts 3 verse 21. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through His holy prophets.
来てください、桜ちゃんのお母さん。
ありがとうございます。
見えられたんですね。ここに座ってください。どうぞ、はい、どうぞ座ってください。
ありがとうございます。ここで、あ、どうぞどうぞ、すいません、こちらで。じゃあ、ありがとうございます。
ゆっくりしてください。足伸ばしてください、はい、ごめんなさいね、座布団なくて。
いいね、遅くなっちゃった、すいません。
いいです、いいです、
So, Acts 3:21.
このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。
We are living in the age between Jesus' ascension, when he returned to heaven after completing his work of salvation, and Jesus' return.
皆さん、私たちは今、イエス・キリストの昇天、つまり天に昇られた時と、昇られた時から、そしてキリストが再臨される、つまりこの地球に帰って来られる、その間を生きているんです。その間にいるんです。
Now the world at the moment might seem like it's in a state of turmoil.
そしてまさに今世界は混乱状態にあります。
Nothing seems certain any longer.
確実なものはこの世には何もないんです。
However, when you know that God is ultimately in control of things, it gives you hope to go on.
でも神を知れば、すべてのことは神の手の内にあることを悟れるんです。そしてそれによって希望を持って自分の命を全うできるんです。
When the time is right, Jesus will return to restore all things.
イエス・キリストはあらゆることを修復するために神の時刻表に定められた時にこの世に戻ってこられます。
In the meantime, God wants us to be part of His mission to prepare people's hearts for Jesus' return.
神を信じる者たちは、そのキリストが帰って来られるために、人々の心を準備しておくようにという使命を与えられているんです。
He has a very specific timetable, and as we get to know Him more, we can learn how to work according to His timetable.
神の時刻表はとても詳細です。そしてそれによって私たちはより深く神を知れば知るほどこの神の時刻表に沿って動いていくことを学べるようになります。
アーメン。
アーメン。
Secondly, God delivers on his promises exactly as has been said.
二つ目です。神はその言葉通りに実行されます。神はその言葉通りにことをなされます。
This third part of verse 57 says, She gave birth to a son.
57節にエリサベツは男の子を産んだとあります。エリサベツは男の子を産んだとあります。
As we have studied before, Zachariah and Elizabeth did not have any children.
このザカリアとエリサベツには子供がなかったことを以前学びましたね。
They were also considered too old to have children anymore.
そして彼らはなんと子供を持つにはもう年を取りすぎていたんですね。
Then God sent an angel and told them that they'd have a son.
でも神はその彼らに御使いを送って、天使を送って、彼らが息子を持つと告げたのです。
Elizabeth became pregnant in her old age and gave birth to a son, not a daughter.
エリサベツは年を取っていたにもかかわらず、身ごもって 息子を産んだのです。娘ではなかったのです。
Exactly how God had sent the message.
それは神が御使いに言わせた言葉通りのことでした。
John 3, verse 6.
ヨハネの福音書3章6節を見てください。ヨハネの福音書3章6節。
Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit.
肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
God's promises come about exactly as God's word says they will.
神が約束されたことは、その言われた通りになるんです。
However, there are two ways we as people can live.
ところが、人の生き方というのには二通りあるんです。
One is walking in our own strength and wisdom, that is the flesh.
一つは、自分の力、自分の知恵によって生きる生き方なんです。これを肉と言います。
The other is walking by the guidance of the Holy Spirit.
もう一つは生き方です。もう一つは、神の聖霊の導きによって、神の清い霊の導きによって生きていく生き方です。
Galatians 6, verse 8.
ガラテヤ人への手紙、6章8節を見ましょう。ガラテヤ人への手紙、6章8節。後ろの方ですね。
The one who sows to please his sinful nature from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life.
自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
God's word makes it clear if we live by the flesh, that is the sinful nature, we'll only bring about our own destruction.
この意味は、もし私たちが肉によって生きるなら、つまり自分の罪深い性質のことです。この性質を持って生きていくなら、滅びを生むのだと神は明確に言ってるんです。
If we live by the Spirit, then we will inherit eternal life and all of the other good things that God has promised in His Word.
でも、もし私たちが神の霊によって生きるなら、清い霊によって生きるなら、私たちは永遠の命と神が約束されたすべての良いものをいただくのです。
Choose God's ways today.
ですから、今日、神の道を選んでください。
Just as he has always done, he will deliver on his promises exactly as he has said.
神はこれまでもそうされたように、これからも自分の言われた通りに約束を成就されていきます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God delivers on His promises because of His compassion.
三つ目です。すべては神の大きな憐れみによるのである。すべてのことは 神の大きな憐れみの憐れみによるのである。
The second part of verse 58 says, The Lord has shown her great mercy.
58節に主が大きな憐れみをおかけになったとあります。主が大きな憐れみをおかけになったとあります。
The Greek word translated as mercy is eleos.
憐れみのことをギリシャ語でエルエオスと言います。
Which is also can be translated as compassion.
やはりこれは同情、思いやり、憐れみを意味します。
Indeed, God was very compassionate towards Zechariah and Elizabeth, granting them a child in their old age.
神はザカリアとエリサベツをとても憐れんでくださり、年を取った二人に子供を与えられたのです。
In the society where they lived, it was considered a curse not to have any children.
当時、イスラエルは子供ができないことはたたりによると思われていたんです。
God's promises came on to them not because of the things they had done, but because God is compassionate.
神はこの二人が何か立派なことをしたからではなく、ただ憐れみを持たれ、子供を授ける約束をされたんです。
Romans 9:23-24。
ローマ人への手紙9章23節24節を見ましょう。ローマ人への手紙9章23節。24節。
What if he did this to make his riches of his glory known to the objects of his mercy whom he prepared in advance for glory?
それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対してその豊かな栄光を知らせてくださるためなのです、ためになのです。
Even us, whom he also called not only from the Jews, but also from the Gentiles.
神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。
God has brought us into His kingdom not because of anything we have done, but because He is compassionate.
神は神を信じる者を神の御国に入れてくださるのです。それは私たちの行いによるものではないのです。ただ神の憐れみによるのです。
He has called us out of the world to live in service to Him.
神は私たちがこの世に属するのではなく、神の望まれる生き方をしていくように召してくださったのです。
We serve him because he has shown us great mercy.
この神が大きな憐れみをかけてくださるから、私たちは神を信じ、神の望む生き方をして、神に仕えていくんです。
He will give to us what he has promised because he is a compassionate God.
神は憐れみ深い方ですから、私たちに約束されたことは必ず成し遂げてくださいます。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, the fulfillment of God's promises brings great joy to many.
四つ目です。神の約束はたくさんの人に喜びをもたらす。たくさんの人に喜びをもたらす。
The first part of verse 58 says, her neighbors and relatives heard.
58節に、近所の人々や親族はこのことを聞いて、彼女と共に喜んだとあります。
The third part of verse 58 says, and they shared her joy.
彼女と共に喜んだとあります。
When Elizabeth gave birth to John, it wasn't just her and Zechariah that were celebrating, but her neighbors and her relatives shared the joy.
エリサベツが年老いてヨハネを産んだ時、エリサベツとザカリアの二人だけではなく、近所の人々や親族も皆喜んだんです。
When God's promises come into fruition, then it will cause great joy to come on many people.
神の約束が果たされる時、たくさんの人々に大きな喜びをもたらすわけです。
The joy that God gives is a joy that needs to be shared.
神が人に与える喜びとは、人々が分かち合うべき喜びなのです。
Acts 10 verse 24.
使徒行伝10章24節を見ます。使徒行伝10章24節。
The following dayHe arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends.
その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。
Cornelius was one of the first Gentile Christians.
このコルネリオという人は、クリスチャンになった最初の外国人の中の一人です。
All of the people recorded as coming to Christ before Cornelius in the book of Acts were Jews.
使徒行伝によれば、このコルネリオ以前にクリスチャンになった人というのはみんなユダヤ人でした。
When Peter came to bring the gospel, good news to Cornelius, he called together all of his relatives and close friends.
キリストの弟子であったペテロがコルネリオに福音を知らせに来たとき、コルネリオは自分の親族や親しい友人たちを家に集めたのです。
When God does a work in our lives, then it should be something that should cause joy among the people close to us, not something to be ashamed about.
このように神の御業が私たちの人生に現れるとき、それは周りにいる人たちに喜びをもたらします。決して恥に思うことにはなりません。
When we are saved by Jesus, we receive the Holy Spirit who performs a work of sanctification in our lives, making us more Christ-like.
人がイエス・キリストに救われるとき、人はキリストのように変えられて、清い働きをしていく聖霊を受け取ります。
To be more Christ-like is to become a much better person than what we were like before we met Christ.
キリストのようになるとは、キリストを知る以前よりもずっと良い人間になるということです。
And the change in our life should bring joy to many.
そして、この変化が周りの人々の多くに喜びをもたらすんです。
アーメン。
アーメン。